Thank you. マルコ10章の32節から45節、まず32節だけお読みします。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。はい、弟子たちは驚いたっていうんですが、なぜでしょうか。後についていく者たちは恐れを覚えた、なぜでしょうか。でそのことを記しているのはマルコだけなんですね。でその弟子たちやついてくる人たちが驚き恐れているのを見てですね、イエス様はどうしたか、安心しなさいってね、普通だったら励ます、慰める、そんな感じかなと思うんですけども、イエス様は逆にさらに受難予告をするんですね。余計に不安になるんじゃないですか、そんなこと言われたら。っていうかですね、この受難予告は弟子たちが聞くのはこれが3回目となりますね。 で弟子たち1回目2回目その受難予告、イエス様が私は殺されるんだっておっしゃったことを聞いてもですね、ピンとこないわけですよ。恐れるどころかよく分かってない。でただイエス様の言葉の中に祭司長長老律法学者たちに捨てられて殺されるんだという言葉がありましたから、え何、祭司長長老律法学者がイエス様を捨てる、みんなが集まってるとこどこ、エルサレムだねって、それぐらいは想像はつくだろうとは思うんですよ。そのイエス様が殺されると暗示しておられるエルサレムに向かってイエス様は先頭に立ってずんずん進んでいくわけですよ、ね、で弟子たちや他の人たちにとってみればね、イエス様 なんでちょっとどう、あイエス様殺されるって言うてはったやんって、そういうふうにね思うわけじゃないですか、ね、普通そのエルサレムで殺されるんだって分かってるんだったら逆方向に行くとかね、逃げるとかそういうふうにするんじゃないですかね。だからイエス様の姿を見てね、弟子たちは驚いたんです。エルサレムにずんずん行くよこれ、どうしたのってびっくりしてるわけですよ。でそんな弟子たちを見てイエス様はですね、今がチャンスとばかりに受難予告を、それもですね3回目ともなると、かつてよりもより具体的に、お話をされているわけです。なぜそんなに具体的に話すのか、それはですねイエス様はその話をしたかったからですよ。弟子たちにねこの十字架と復活ということを教えなきゃいけなかったわけですよね。思い出していただけますか、9章でイエス様は、誰にも知られたくないと思われた、人々にねその今ここにいるイエス様ここだって知られたら人がやってきてね、今弟子たちに十字架と復活を教えなきゃいけない大事な時なのに、時間ないのに、人々がやってきたらもう時間取られて困るから誰にも知られたくないと思った、それほどにどうしてもね十字架にかかる前に弟子たちに教えておかなきゃいけなかったわけですよ。何しろ十字架と復活というのは福音の核ですからね。33と34をお読みしますと、イエス様はどういうふうに具体的に話してますか。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり椿をかけ鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は3日の後によみがえります。まるでイザヤ書53章を読んでいるかのようにですね、具体的にあざけられ椿をかけられ鞭打たれとおっしゃっているわけです。やっとです、やっと詳しく教える時が来た。もうギリギリです。もうすぐエルサレムですからね。そんな切羽詰まった状況の中で弟子たちは何をしていたか、35から37節を読みします。さてゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。ピントがずれてるんです。いろいろとずれまくってるんです。何がずれてるか、まずですね弟子たちはこの後に及んでまだ出世争い権力争いをしているということですね。この後に及んでですよ、もうエルサレム目の前、イエス様が殺される時が近づいているという時にどっちが偉いかみたいなことをね、なぜそういうふうになってしまうんでしょうか。それはですねこのマルコの福音書には書いてないんですけども、マタイの福音書の方には書いてありまして、原因がわかるわけですよ。それはですねマルコの福音書で言うならばこの、10章のどこですかね、29節の前に イエスは言われたっていう、そのイエスは言われたことの中に、この誠にあなた方に告げますの前にマタイの方ではあるんですよ、そのイエスさんの言葉がね。何かって言ったら、あなた方は12の座についてイスラエル12部族を裁くようになるのだってイエス様おっしゃったんですね。それを弟子たちは聞いてるから、あ、そうだ、俺たちは12大臣になれるんだってそう思ってたわけですよね。12人の使徒たちが12の大臣になると、さあその中でですね、一番偉い大臣は誰なのか、一番弟子はペテロだって本人は言ってるけども、いやいやペテロなんか出し抜け出し抜けとね、遅れを取ってはならんと、そういうわけで抜け駆けを企んだわけですよ、このヤコブとヨハネはね。十二大臣の中で右大臣左大臣に自分たちをしてくださいって。でマタイの福音書の方ではそこに、2人の母親も、ついてきてるって書いてるんですよね。まるでステージママみたいにですよ、うん、でどうかうちの息子たちを右大臣左大臣にってね。だけどもお話したことですが、その十二部族を裁くっていうのはどういう意味かって言ったら、それは最後の最後までイエス様に従った真実な弟子たちが不信仰なイスラエルを裁くんだっていう、そういう意味であったわけですけどね。でも誤解してるわけです、弟子たちは。私たちが十二大臣になれるんだっていうふうに誤解してる。そういう誤解が今も昔もね、変わらずいっぱいあるんですよ。欲望の眼鏡をかけて見てるから、聖書欲望の色眼鏡で聖書を見てるからですよ。そこがずれてます。もう一つピントがずれているのがですね、彼らのイエス様に対する頼み方、35節ですね、鍵括弧、先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。この頼み方です。なんかおかしいって思いませんか？ストレートに言えばいいのにね、叶えてくださいってストレートですよね。まあ少し乱暴な言い方かもしれませんけど、じゃあ丁寧に言えばどうなりますか？叶えていただけませんでしょうかですよね。なんなら関西弁で叶えてんかでもいいし、いやいや漁師は関西弁しゃべらんけんってね、漁師らしく乱暴に叶えたらんかいとか、なんかね、そういうふうな言い方もあろうかと思うんですよ。それが何ですか、これ。叶えていただきたいと思いますって、上から目線の言い方ですよ、これ。わかります？叶えていただきたいと思いますって上から言ってるんですよ。例えばね、こんなの以下ですか、あなたにはトイレ掃除をしていただきたいと思います。これを店長がバイトに言う時の言い方でしょ、ね、あなたには玄関を掃除していただきたいと思います。あなたにはトイレを掃除していただきたいと思います。これね、雇い主がバイトに対して言ってる言い方なんですよ、ね、だからこの場合弟子たちがね、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思いますっていうことは、弟子たちが店長でイエス様がバイトって立ち位置になってるんですよ。まあクリスチャン、今はもうですね、クリスチャンの祈りの中にそんな祈りが、ちょくちょく出てきたりするかもしれないんですよね。主よ、どうぞ働いてください。主よ、今力強く働いてください。まあつい言いやすいんですけども、ね、主よ、今トイレ掃除してくださいとは言わないけども、今力強く今働いてください。いや、サボってないですよ、イエス様は。神、父なる神も 休むことなく働いておられるんだってね、イエス様おっしゃって、そしてだから私も働くのだって言って安息日も働いたんですよ、イエス様はね。いや、サボってなんかないんですイエス様。だけど今働いてくださいっていうのは、なんかこの時のようなね、店長が命令してるような。新共同訳はそういうニュアンスはあんまりないんです。でもね、口語訳はすごいんですよ。口語訳はすごいを超えて凄まじい言い方になってますよ。口語訳ではどうかというとですね、先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにって、口語訳、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにって、それ頼み事じゃないでしょ、むしろ脅迫ですよね。これはおそらくのび太がドラえもんに言う時の言い方です。みんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれるってね。実はね、英語の聖書もそうなってるんですよ。権威ある英語、キング・ジェームスバージョンとかニュー・キング・ジェームスバージョンもそうなってるんです。何でも叶えてくださいますようにって。だからその点新改訳はちょっと柔らかい表現でですね、叶えていただきたいと思いますっていう、優しいのとひどいのとの中間ぐらいの位置にあるんですけども、それでもイエス様がバイトの立ち位置になっている、そこがですね、本当ピンとずれてるなぁと思うわけですよ。それでイエス様は言われたのが28節、しかしイエスは彼らに言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですね。本当ピンとずれてる上に何も分かってないと。でこのバプテスマ杯という話の下りはですね、マタイの時でお話しした通りなんですが、まあ、とにかくずれてるのは他の人たちもみんなそうなんですよ。41節見ると、10人の者がこのことを聞くとヤコブとヨハネのことで腹を立てたって。十字架のことなんかそっちのけです。みんな地上のことしか考えてない、そんな弟子たち。そこでというのが42節から44節をお読みします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。まあよく知られている教えですね。しもべが一番偉いんだと、教えられる、そんな御言葉です。しもべが一番偉いということは、トイレ掃除をしているバイトが実は経営者だということですか。罪人として死なれたお方が実は王の王だったりするのと同じようにね、一番下っ端のペーペーのトイレ掃除が実はマスター、オーナーだったりとか、しもべが一番偉いんだね。ここでイエス様は43節で、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさいとおっしゃった。そして45節、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですとね。 イエス様が十字架で死ぬのも使えるためなんだとね。だから偉くなりたいと思うものはイエス様が十字架で死ぬほどに仕えてくださったように、そういうふうに仕えるものになれっていうことは、ということはですよ、イエス様はご自分が偉くなりたくって十字架にかかったってことですか。わかります、言ってること。偉くなりたいと思うものは仕えろって言ってるわけですよね、43節でね。それはイエス様が十字架で仕えてくださったのと同じだってね。イエス様はとことん仕えたでしょって。だから偉くなりたいと思うものは仕えなさいって言うんだったら、イエス様も偉くなりたい、よしわし偉くなろうかな、そうだ人の上に立とう、全人類のトップに立ってやるぞ俺はって言って、それで偉くなるためにはそうだ仕えるんだ仕えるんだ仕えるんだ、そうだしもべとなって、罪人となって死ぬんだって、そこまで仕えたら人類のトップに立てるぞ、さあ十字架にかかろうって、そういう風になったんですか。42から45節を文字通りに受け取ればそうなりますよね。そうなりません。偉くなりたいんだったら使えなさいっていうのが43節でしょ。でイエス様も使えたでしょって。あ、そうですね、イエス様使えましたよね。使えられる立場であるはずなのに使えてくださった、十字架の死にまで使えてくださった、それはなぜ。偉くなるため、人の上に立つためですか。だからこれね、そんなことないだろうって誰でも思うんですよ、ね、そんなはずないでしょうって思うんですけど、42から45節を文字通りに受け取ればそうなってしまいませんかってことなんです。そうか、イエス様も偉くなりたかったんだね、だから仕えてくださったんだねって。偉くなりたいと思うものは仕えるものになれ、そうですか、イエス様もそうしてくださったんですねってなっちゃうと思うんですよ。でもそんなはずはないっていう感覚ね、皆さんね、そんなはずないよなって感覚を大事にしてください。その感覚は間違ってない、正しいんです。そんなはずないって思わなきゃダメなんですよ。でも聖書にそう書いてあるからそうなんだろうなって、そうやって飲み込んじゃダメなんですよ。これおかしいねって、その感覚が大事です。実言いますとですね、これはですね、イエス様は何が言いたいかって言ったら、異邦人との対比を語っておられるわけなんですよ。42節もう一度読みます。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。異邦人はこうだよってね。そうでしょ、異邦人ではそうなんですよ。権力者が民を支配するんだって、異邦人ではね。じゃあイスラエルではどうなんですか。イスラエルでは逆ですか。いえいえ、イエス様の弟子たちでさえ出世争いと権力争いなんですよ。なおのこと律法学者祭司長たちどんだけですか。権力者が民を支配してるわけですよ、イスラエルでも。異邦人と何ら変わらない、むしろ異邦人よりひどいかもしれない。だからイエス様がここで言いたいのは何か、それはですね、異邦人では確かにそうだって、権力者が民を支配する、それが異邦人の間でなされていること、だけど神の民はそうではいけないんだっていうことが言いたいわけです。つまり出世とか権力とかそんなものは神の国にふさわしくないってことです。いいですか。 出世とか権力とかそんなものは神の国にふさわしくないんですよ。ですから43節でね、あなた方の間で偉くなりたいと思うものはこうしなさいって言われているわけですけども、偉くなりたいと思うものは、そうだ何したら偉くなれるんだろうってね、そういうふうに受け取ってはいけないわけであって、偉くなりたいと思うものはっていうのはこれ嫌味で言ってるんですよ。皮肉で言ってるんですよ、ね、まるで弟子たちがね、まるで異邦人かのようにね、出世争い権力争いしてるから、ああこいつら異邦人以下だなみたいな感じでね、偉くなりたいのかお前らってね、偉くなりたいって言うんだったらって、これ皮肉なんですよ。嫌味で言ってるんです。だって偉くなりたいっていう考え自体がこの世のものだからですね。それを肯定してるんじゃないんですよ。偉くなりたいと、出世権力そういうもの自体がこの世のものなんです。だって弱肉強食の世界でしょこの世っていうのはね。だから仕方ないんですよ、偉くならなきゃね。いい暮らししたかったら上に行かなきゃどうにもならないんですこの世界は。だから仕方ないんですよこの世界ではね。けど神の国は違うって、そうじゃないって。神の国は偉くなる必要がないんです。上に行かなきゃ生きていけないとかそんなことないんですよ。だからね皆さん、ここね42節から45節キリスト教の理解としてね、使える人が偉い人なんだという理解、これね勘違いです、大間違いです。使えるものが偉いんだ、さあ皆さん使え合いましょうじゃなくってね、偉くなりたいと思うなって言ってるんですよイエス様は。偉くなりたいっていう考えはこの世のものだって。だってこの世は弱肉強食の世界だから、それは仕方ないんですけどね。だけど神の国は弱肉強食の世界じゃないんですよ。だからそこで偉くなりたいって思うことが間違いであって、そんな考え持つなって言ってるんです。結局ですね、この世の生き方と神の民の生き方を対比しているってことなんですね。どっちの世界の生き方を選ぶのかを迫られているわけなんですよ。あと念のためにもう一度言いますが、この世においては弱肉強食だから上に行くことを否定はしませんよ、私もね。社長になればいいでしょう、有名人になるのもいいでしょう、ね、それはこの世で生きていくためには、あり得る生き方の一つです。だけど神の国に生きようとするならば、その考え方を持ち込んではいけないわけです。だからキリスト教でこの箇所を教えるときにね、使える人が偉いんですよってね、使い合いましょうってね教えるけども、けどピンとずれてるんですよ。使えるのはいいことですからね、使えるなとは言いませんよ、それは言わない。でもね、偉くなりたいから使えるんだっていう考え方で使えるということはどういうことかなんですよ。 ね、よし、ある人がね、よし分かった、私は偉くなりたいから使えるものになろう、さあ私は使えるぞ、誰よりも使えるものになるぞって、いう人がいたとしてね、でその隣にね、あ私もですってね、私も使えるものになりたいんですって、偉くなれる、偉い人は使えるものだってイエス様おっしゃったから、私はあなたよりも使えるものになりたいと思います。え、何、私より使えるものになると、いや私の方が使えるから、絶対あなたよりも私の方が使えるからねって、な、何を言ってるんですか、あなた、私が一番使えるものになるに決まってるじゃないですか、おー言うたなって言うたなって、よしじゃあ勝負だって、どっちが使い、一番使えるものか勝負しようじゃないかって、使えるもの、使え合い合戦に なっちゃったら、それね、結局どっちが一番偉いかを競ってるってことでしょね、出世争いなんですよ、それ。結局ピンとずれてるんです。使え合うことは良いことですけどね、偉くなりたいから使えるんだ、使えるものが偉いんだっていう論理に基づいて使えようっていうんだったら、それ権力争いなんですよ、出世争いなんですよ。ですからそうやってね、使える元気のある人はいいですよ、使える力のある人はね、いいですよ、そうやって競い合っててね、イエス様から怒られたらいいですよ。でもね、使える力に乏しい弱い人も中にはいらっしゃるわけじゃないですかね。あなたはどうして使えないんですか、使える人が偉い人なんですよって、あなたは使えることができてないでしょって、イエス様から怒られますよって、逆ですね、それ言ってること、ね、だからそういう弱い人をつまずかせてはいけないんですよ。使えるものが偉い、私は100使えてるから私が一番偉いってね、あなたは1しか使えてないから、下々の民の一人であってとか言ってね。ですからキリスト教がね、この聖書の教えを信じてるとか言いながらね、全然理解してないって、そのおかげで どれだけ人が苦しむかってことですよ。ですから私たちはですね、使えることもいいことなんですけども、しかし使える力に乏しい人をつまずかせてはならないということも、知らなければならないわけであって、何よりもそういう自分自身がね、力に乏しい弱いものなのかもしれないわけじゃないですか。そう思いませんか。いや私は千使える、万使えるってね、そんな勇ましい人がいるかもしれませんけど、いや私はこれで精一杯、これぐらいしかできないって、いやこれももういっぱいいっぱいっていうね、礼拝に来るだけでもう精一杯って、それが、ね、まあまあ話しとれますけど、神を礼拝するということが一番使えることですけどね。だからそれができてるってことは立派なことなんですけど、でもその互いに使え合うとかね、そういう意味においては私たちは実は小さいものなのかもしれない。じゃあどうすればいいんですか。何もできない私たちだとしたならば、私たちは、ね、自分の力で神様に取り入ろうとするんじゃなくって、ただ神の憐れみにすがって生きていくしかないじゃないですか。神様は小さいものをね、憐れんでくださるわけですよ。だから、ね、私たちはこんなにやってきました、私たちは一体何がもらえますかなんて、そんなね、弟子たちが言ってるようなね、そんなやり方じゃなくって、ただイエス様にすがって、イエス様の真実な御言葉にすがって御国に入りたい、それだけなんです、それしかできませんっていう、そんな弱いものであったとしても、主の憐れみにすがって生きていきましょう。お祈りしたいと思います。
注ぎたまえ主よ、恵みと憐れみと天 Thank you.